Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me today to Luke 3, verse 35.
ルカの福音書3章35節を開けてください。
The son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah.
Serug の子、レウの子、ペレグの子、エベルの子、サラの子。
The title of today's message is Serug, Reu, Peleg, Eber, and Shelah.
今日のメッセージのタイトルはセルグ、レウ、ペレグ、エベル、サラです。
Today we come to our 13th message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージ、その13回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだように、この血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of people's names to be boring, we must remember that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 2 Timothy 3:16.
啓示なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、第二テモテ3章16節にあるように、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益であるということを知っておかなければいけません。
As we study through these names, we can uncover very meaningful teachings.
この人の名前を調べることで、意味ある教えを学ぶことができます。
Now, firstly, a little background about how I'm calculating my dating of the people we're looking at today.
では、今日はまず私がどのようにそれぞれの人々が生きた年数を計算しているのかお話ししたいと思います。
I'm assuming that Terah was 130 when Abraham was born.
アブラハムが生まれた時、父親のテラはなんと130歳だったと考えます。
This is because we know that Terah was 205 years old when he died in Genesis 11, verse 32.
それは創世記11章32節にテラは205歳で亡くなったとまずあるんです。
And in Acts 7, verse 4, it says thatAfter the death of his father, God sent Abraham to, from Haran to Canaan.
それからさらに使徒の働き7章4節に、テラが父親のテラが亡くなった後、神はその息子であるアブラハムをカランの地からカナンの地へと向かわせたとあるんです。
In Genesis 12, verse 4, we learn that Abram was 75 years old when he left Haran for Canaan.
そしてまた創世記12章4節にアブラムがカナンへ向けてカランを出たのはアブラムが75歳の時であったと記されているんです。
According to, Matthew Henry, Abram was probably the youngest of the three sons of Terah.
有名な聖書学者マシュー・ヘンリーさんの解説ではアブラムはテラの父親テラの3人いた息子の末っ子であったのではないかということです。
The first person that we are looking at today is Abraham's great-grandfather.
それで今日見ていく最初の人物セルグですが、この方はアブラハムの祖祖父にあたる人です。
He didn't die until about 41 years after Abraham was born.
He ひおじいさんなんですが、この方はアブラハムが生まれたと41年経ってから亡くなっています。
So if he lived in or near Ur of the Chaldeans, Abraham may have known him.
それでもしこのセルグさんが住んでいたところがカルデヤ人のウルに近いところであったとすれば、アブラハムは自分のひいひいおじいさんを知っていたということになります。
And going back even further, Eber lived for 464 years.
さあそれからまた系図をたどるとエベルという人が出てきますが、エベルという人はなんと464年も生きているんです。
And meaning that he would have still been alive at the time of the birth of Jacob and Esau.
ということは、エベルという人はヤコブとエサウが生まれた時にもまだ生きていたことになるんです。
But the Bible doesn't tell us where he lived.
でも聖書には、エベルが生きていた、住んでいた場所がどこかということは書かれてありません。
It was probably also near Ur of the Chaldeans.
でもやはりおそらくカルデア人のウルの近くであったと思われているんです。
And the last person we're looking at today is Shelah.
そして今日最後に見ていくサラという人ですが、
And he was born 315 years before Abraham, but died 17 years after the birth of Isaac.
アブラハムが生まれる315年前に生まれています。そしてなんとイサクが生まれた17年後に亡くなっているんです。この何百年とか言ってるので、初めて聞かれる方はそんなに人が生きれるはずないと思われるかもしれませんが、科学的に地球がどう起こったかという聖書の一番最初科学者たち、クリスチャンの科学者たちがちゃんとそれを説明して、水で覆われてた、神の霊によって水で覆われていた地球が、分かれます。水が上と下に分かれて、その上の水が後でノアの洪水の時に全部落ちるわけです。そうすると地球が全体モイスチャーされていた、温室のような効果をしてたので、人間も背丈が大きくて寿命が長くて、恐竜だって全て大きいものだったと、そういうふうに、解説がされています。
Yeah, because these were the times between the flood and Abraham's time.
ノアの洪水とアブラハムの時代の間のことなんですね。
And at that time, the life started shortening, but they were still, you know, around 400 years, but then they started shortening down to about 200 years.
ノアの洪水後に人間の寿命は200歳ぐらいに、短くなります。
Whereas before the flood, people's lives were like 800, 900 years.
ノアの洪水前は、800歳、900歳とか、そういうふうに違うんです。
And through this time between the flood and then Abraham's time, God was preparing a family, but at this time they hadn't been called out.
さて、そのノアの洪水とアブラハムが生きていた時代の間に、その期間に神がされたことは一つの家系です。家系を起こし、整えられていたんです。でも、その時はまだ神が呼び出しをされてはいませんでした。
And it was probably during the time of Peleg that the Tower of Babel was built and the people were scattered.
神の召しがあったのはバベルの塔が建てられ、そして崩壊されたペレグが生きていた時代であったと思われます。
So I wonder how did these events shape their lives?
さあ、これら大きなことが起こった当時、どのようにそれぞれの人物に影響を与えたのでしょう。
There is little information in the biblical record.
聖書には少しの情報しかありません。
But as we look at each one of these people and the meanings of their names and what is recorded about them in the scriptures, we can learn some important lessons for our own lives.
それでも今日見ていく人々の名前の意味とか、彼らについての少しの記録からでも私たちのためになる大切な教えを学ぶことができるんです。
So let us now look at Serug, Reu, Peleg, Eber, and Shelah.
それでは、セルグ、レウ、ペレブ、エベル、サラについて見ていきます。
Firstly, let's look at Serug.
一人目、セルグさんです。アブラハムのヒーヒーおじいさんです。
The second part of verse 35 says, Serug, the son of Reu.
35節にセルグの子とあります。セルグはレウの子です。
The name Serug means a branch of a vine or intertwined.
この名前の意味なんですが、ブドウの木の枝なんです。ブドウの木の枝、またはもう一つあって、絡み合わせるなんです。絡み合わせる。
I think there are two messages here.
私はこの名前の意味に2つのメッセージが秘められていると思います。
Firstly, his name is prophetic of what God is doing in this family, raising up a branch on his vine, intertwined with God's ways.
一つは、この名前は神が用意されている家系、この家系にされていることの予言。つまり、神は、神が、神によって絡み合わせた神のブドウの木の枝となる家系を作られているということです。
Israel, who came from this family, would become this branch, living in the pattern of God's ways, separate from others in the world, yet as an example and a witness to them.
この家系とは、そうです、イスラエルです。このイスラエルは、神のブドウの木の枝となるんです。そして神の御手によるパターンの中、その神の計画の中を生き、他の人々、他の世の人々とは分けられたんです。そして神の証人となっていったのです。
Secondly, it is also a message to us about Jesus, who is the vine, and we are the branches.
もう一つです。もう一つのこの名前に秘められている意味は、セルグという名前は私たちに対し、イエス・キリストがブドウの木であって、私たちはその枝であることを語っています。
As we intertwine ourselves with His ways, we live as a witness for Him in this world.
私たちもイスラエルの民同様、神の道に絡み合わされていくのです。そしてその絡み合わされていく時に、この世でだんだんと神の証人となっていくということです。
John 15, verses 5 to 7.
それでは、有名な私はブドウの木のヨハネの手紙15章5節から7節を見ます。ヨハネの福音書、ごめんなさい。ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書15章5節から7節です。
I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him,He will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。
If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away.And withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned.
誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you.
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、 あなた方のためにそれが叶えられます。
The key thing for us is to remain in Jesus.
私たちにとって鍵となるのはイエス・キリストにとどまることなんですね。
How do we do this?
どうやったらとどまれるんですか?
By not only immersing ourselves in His words, but also putting His words into practice in our lives.
それは御言葉に浸るのではなくて日々の生活の中で御言葉を実践することです。御言葉にただ浸るのではなくて、日々のすべての生活の中で実践することです。
The more we intertwine ourselves with His ways, the more we grow to be like Him.
私たちが一人一人神の道に絡み合っていくなら、神のように育っていきます。
And just like the grape, which needs to be pruned and shaped by intertwining it with the frame,
それはまさにブドウを刈り込んで形を整えていくようなものなんです。
We are pruned through trials and shaped by God so that we produce the fruit of righteousness.
私たちも神様に刈り込まれるのです。そしてそのようにされていくことで義の実をつけるようになるんです。
So let us continue to learn and to put into practice God's word.
御言葉を学んだら、それを日々実践して、そして進んでいきましょう。
Amen. Secondly, let's look at レウ。
二人目レウです。もうアブラハムの祖父です。
The third part of verse 35 says, Reu, the son of Peleg.
35節に、レウの子とあります。レウはペレグの子です。
The name Reu means friend.
レウの名前の意味なんですけど、友達です。友達。
With the implication of the meaning of this word being not only someone who keeps company with someone, but also someone who provides for others' needs.
この友達の意味ですが、これはただ仲間として付き合うだけではなく、その人の必要なものを与えられる関係にある友達を指します。
It is another example of the kind of relationships we should aim to have with one another.
これがお互いに私たちが目指すべき類の人間関係の例だと思います。
Who was Reu friends with?
Reuは誰と友達だったのでしょう。
What happened in his life?
Reuの人生にどんなことが起こったのでしょう。
There's not much in the scriptures about his life, but I believe his name is prophetic of his great-great-grandson, Abraham, who would be called God's friend.
レウの人生は聖書にはあまり書かれていませんけれども、レウの名前はそのひいひい孫のアブラハムが神の友とやがて呼ばれることの予言であると思います。
アイザヤ41 verses 8 to 10。
ではイザヤ書を見ます。イザヤ書41章8節から10節です。イザヤ書41章8節。
But you, O Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend.
しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ。
I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. I said, you are my servant. I have chosen you. I have not rejected you.
私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ。私はあなたを選んで捨てなかった。
So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
The whole journey of Abraham and what happened with his physical descendants through his grandson Jacob is a faith lesson for our own journey with God as Abraham's spiritual descendants.
このアブラハムの旅、そしてその孫のヤコブからの子孫たちに起こったことというのは、アブラハムの霊的な子孫である私たちが神と歩いていく信仰のに対するレッスンでもあるんです。
Some people ignore the Old Testament because it seems too scary or too hard to understand. But I think that some of the best faith lessons are in the Old Testament.
ある人たちは旧約聖書の内容は怖いとか難しいという理由で無視するんですが、最も良い信仰のレッスンのいくつかはこの旧約聖書の中にあります。
How God prepared the nation of Israel and the journey they went on teaches us so much.
神がどのようにイスラエルを用意されて、イスラエルの民がどう歩いていったかということは、とても多くのことを私たちに教えてくれているのです。
Jesus studied the Old Testament thoroughly and often spoke from it when he was teaching.
イエス・キリストだって旧約聖書を完全に学ばれていて、人々への教えの中でしばしば話されています。
Let the journey of God's friend Abraham and his descendants through Jacob inspire you to reach greater depth, breadth, and height in your walk with God.
神の友であったアブラハムと、その子孫ヤコブを通してのアブラハムの子孫たちの旅を見て、あなた自身の神との歩みもさらにより深く広くそして高くなるようにどうか霊感を受けてください。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Peleg.
それでは3人目ペレグです。
The fourth part of verse 35 says Peleg, son of Eber.
35節にペレグの子とあります。ペレグはエベルの子です。
The name Peleg means division and also earthquake.
ペレグという名前の意味ですが、分裂、また地震という意味になります。
There is a little bit of extra information about this person in the Bible.
この人物、ペレグについては聖書に少し出ています。
Let's read it now. Genesis chapter 10, verse 25.
ではそれを見ましょう。創世記10章25節です。創世記10章25節。
Two sons were born to Eber. One was named Peleg because in his time the earth was divided. His brother was named Joktan.
エベルには二人の男の子が生まれ、一人の名はペレグであった。彼の時代に血が分けられたからである。もう一人の兄弟の名はヨクタンであった。
What does the Bible mean by in his time the earth was divided?
今出てきた彼の時代に血が分けられたからであるとはどういうことでしょう？
Well, the most obvious answer in the Bible comes at the beginning of the next chapter when it speaks about the Tower of Babel.
その明確な答えはその次の11章の初めの方にあります。バベルの塔について書かれてあるところです。
Let's read about that now.
ではそこを読みましょう。創世記11章1節からです。
Genesis chapter 11 verses 1 to 9.
1節から9節です。
Now the whole world had one language and a common speech.
さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。
As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there.
その頃人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。
They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar.
彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに液性を用いた。
Then they said, "Come." Let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth.
そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。
But the Lord came down to see the city and the tower that the men were building.
その時主は、人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。
The Lord said, "If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them."
主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。
Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other.
さあ、降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。
So the Lord scattered them from there over the earth, and they stopped building the city.
こうして主は、人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。
That's why it is called Babel, because from there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth.
それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。
Often in man's arrogance, he seeks to defy God.
人間の横柄さがしばしば神に挑まさせるんです。
But in the end, God shows man that he is the true authority and not man.
でも結局最後には神こそが権威のある方で人ではないことを知らされるんです。
When the Titanic was built, they said it's unsinkable. Not even God could sink it.
あのタイタニック号有名ですね。あのタイタニック号が作られた時、人々が言った言葉を知ってますか？沈没などありえない。神でさえ沈没させられない。
Even its name was in reference to the Titans who defied the gods in Greek mythology.
このタイタニックという名前はギリシャ神話から取ってるんです。それは神々に挑んだタイタンから取られています。
What happened to the Titanic?
タイタニックに何が起こりましたか?
It sank on its first voyage.
初めての航海なのに沈んだんです。
When people defy God, it has consequences.
横柄さを持って神に挑む者には必然の結果が伴うんです。
If we try to do things in our own strength, not relying on God, then we become prideful.
神に頼らず、自力で物事ができると信じるとき、人はプライドを持ってしまうからなんです。
Often God has to knock us down and divide us and give us discipline through trials so that we will come back in line with His ways.
そういうとき、神は私たちを砕かれるのです。そして試練の中で分裂させられます。
Remember the name Peleg and always remain humble before God.
ごめんなさい。そうさせることで人はまた神の道に戻るからです。ペレグの名前の意味を覚えておき、いつも神に対してへりくだるものでありましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Eber.
四人目、エベルです。
The fifth part of verse 35 says, Eber, the son of Shelah.
エベルは35節にエベルの子とあります。エベルはサラの子供です。
The name Eber means on the other side of.
このエベルという名前の意味は向こう側、向こう側です。
With the implication of being from the other side of the river Euphrates.
これはユーフラテス川の向こう側を意味しています。
It's a name that reminds God's people of their origins in Ur of the Chaldeans on the other side of the Euphrates River.
この名前は神が神の民に対して彼らがユーフラテス川の向こう側のカルデア人のウルの出身であることを思い出させているんです。
Also, from this word Eber, the word Hebrew comes.
ヘブライという言葉ですが、これは、このエベルからできた言葉です。
The people of Israel, Jacob's descendants, were also known as the Hebrews, and they spoke the Hebrew language.
ヤコブの子孫であるイスラエルの民はヘブライ人として知られ、彼らはヘブライ語を話しました。
Actually, the word Hebrew is first used in the Bible to refer to the people that Abraham belonged to.
ヘブライ人とはまず最初にアブラハムに属する者たちを指して使われました。
But this name only passed on to Isaac and then to Jacob's line.
そしてその後でイサクに引き継がれ、そしてヤコブの血統へと引き継がれるんです。
The other descendants of Eber, Abraham, and Isaac are no longer called by this name.
ですから、エベル、アブラハム、イサク、その彼らの別の子孫たち、他の子孫たちはヘブライ人とは呼ばれなかったんです。
I think the word Hebrew reminds them of where they came from and the journey that God had brought them on.
このヘブライという言葉は、彼らが神の民がどこから来たもので、イスラエルですね。彼らがどこから来たもので、神がどのように彼らを導いて運んだかを思い起こさせている言葉なんです。
Let's look at Joshua 24 verses 2 to 5.
では、ヨシュア記を見ます。ヨシュア記の24章。2節から5節です。ヨシュア記、24章の2節から5節。
Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago, your forefathers, including Terah, the father of Abraham, and Nahor, lived beyond the rivers and worshipped other gods."
ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルとの父、テラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。
But I took your father Abraham from the land beyond the river and led him through Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac.
私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。
And to Isaac I gave Jacob and Esau. I assigned the hill country of Seir to Esau, but Jacob and his sons went down to Egypt.
ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えてそれを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。
Then I sent Moses and Aaron, and I afflicted the Egyptians by what I did there, and I brought you out.
それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後あなた方を連れ出した。
When we think of the name Eber, there is much that we can learn from the journey of the Hebrew people who are named after him.
このエベルの名前についてですが、エベルの名前から取られたヘブライ人、そのヘブライ人と名付けられた人たちのたどった旅から、実に多くのことを学ぶことができます。
God calls us out of idolatry and slavery to destructive sinful habits which are symbolized by the land beyond the river and Egypt respectively.
神がアブラハムを呼び出されたように、神は私たちに偶像礼拝から抜け出し、罪深い習慣の虜にならないよう呼び出されるのです。偶像礼拝から抜け出して、罪深い習慣の虜にならないよう呼び出されるのです。ユーフラテス川の向こう側の土地とエジプトの地は、この二つのことを表しているんです。
Just like Abraham, Isaac and Jacob, we as God's children wander this earth as strangers and aliens, looking for a better country that is a heavenly one.
そしてアブラハム、イサク、ヤコブのように神を信じている私たちも、この地球上では外国人であり寄留者なのです。より良い天の国を求めて歩いているものということです。より良い天の国を求めて歩いている外国人、寄留者なんです。
Yet while we are here, we are witnesses for God to the people in this world.
その私たちの使命とは、この地上にいる間、この世の人々に対する神の証人になることなんです。
Let's live as shining lights to reach out to those who are living in darkness.
暗闇を生きている人々、さまよっている人たちに、神の輝く光を与えるものとして、生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, let's look at Shelah.
最後の人物、サラ。
From the sixth part of verse 35 into the first part of verse 36, we read Shelah, the son of Cainan.
35節にサラのことあります。ここまで来るともうアブラハムから5世代来ています。サラはカイナンの子供です。
The name Shelah means a sprout.
サラの意味は 新芽、新しい芽が出るの、新芽です。
There is an image here of something new or something fresh.
この言葉は何か新しいもの、新鮮なものをイメージします。させます。
It's prophetic of the new thing God is going to do through Abraham.
この新芽というサラの名前の意味は、神が川の向こう側からアブラハムを呼び出されて何か新しいことをされるという予言なんです。
Who he'll bring out from beyond the river.
アブラハムは家族のメンバーから別れさせられ、
He'll separate him from his other family members.
川を向こう側から家族と引き離されます。
He'll be called God's friend.
でも神の友と呼ばれます。
And from him, a godly line, a branch will be established.
そしてそのアブラハムから神の家族が広がるのです。
In Genesis 17, God made the covenant of circumcision with Abraham.
創世記の17章に神がそのアブラハムとの間に割礼の契約を立てられたということが書いてあります。
And this marked the beginning of a new era in God's dealing with man.
これも神が新しく立てられた神の民との間に立てられた新しい関係の始まり、新芽ですを表しているんです。
This name is also prophetic of the new covenant that Jesus would establish with his death on the cross.
それからもう一つ、この新芽というサラの名前の意味は、イエス・キリストが十字架にかかられたことによる、かかられて新しい契約が始まること、この新しい契約、新芽、これをも予言しているんです。
Let's look at Hebrews 9, verse 13 to 15.
では最後の御言葉、ヘブル人への手紙9章13節から15節を見ます。ヘブル人への手紙9章、後ろのヤコブの前ですね。ヘブル人への手紙9章13から15節です。
The blood of goats and bulls and the ashes of the heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean so that they are outwardly clean.
もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、
How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciousness from acts that lead to death, so that we may serve the living God?
まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, and those that accord may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant.
こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、はじめの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。
Finally, we can take this word, a sprout, as being symbolic of the new life that we receive when we accept Jesus' death as payments for our sins.
最後にもう一つこの新芽という言葉の意味は、エベルの名前、新芽という言葉の意味ですが、これは私たちが私たちの罪のために死んでくださったキリストを受け入れる時に受け取る 新しい命、新芽を象徴しています。
If today you can see that what you have done so far in your life has made a total mess, then how about coming to Jesus today and letting His blood keep cleansing you, to restore you and make you new?
もしあなたが自分の人生を振り返って、たった一つの人生をある意味台無しにしてきていると思うのでし、思えるのでしたら、今日の日にこのキリストを受け入れてください。
Serving God with a new life from Jesus is the best place to be.
キリストと共に神に仕える新しい人生とは最高の人生なんです。
It's not always going to be the easiest place to be.
いつも楽であるわけではありませんよ。
It's not always going to be the most fun place to be.
最高に楽しい、面白いというわけでもありませんよ。
But it's always the best place to be.
でも、いつもベストなところなんです。
Receive Christ today and start a new life.
キリストを受け入れられて、そして新しく人生をスタートさせてみてください。
Amen.
Amen.